からさ。弁天製薬所の所長を務める高野のおじさんの家は、鬱蒼と生い茂った林の中にあった。子供の頃は親戚の秋代ちゃんや正春くんと探検ごっこをしたものだけれど、今はその重苦しい陰鬱な雰囲気になぜか嫌な予感さえ感じる。おかしいわ、誰もいないのかしら。ちゃんと駅から電話したのに。ドアは何の抵抗もなく開いた。その時、しんと静まり返った家の内部からふっと覚えのある香りが漂ってきた。
東京の湯です。電気はついてるのにおかしいわね。今の音は？おじさん、おばさん、誰もいませんか？
かすかな物音。本が机から落ちたのか、椅子を後ろに引いたのか。それなのになぜだかわからない不安が背筋に走り、私は声を上げ続けた。
おじさん、おば、また
言ってはいけない。何かがそう叫んでいたけれど、同時に抵抗できない見えない力が私を引き寄せようとする。私は胸の御腰様をぎゅっと握りしめると、ゆっくりと室内へ入っていった。
お邪魔します。
音はトイレの中から聞こえてくる。もしかして泥棒かもしれない。ドアを開けた瞬間に襲いかかってくるかも。不思議なことに、そうであってほしいと願う私がいた。本当はもっと恐ろしい事実が待ち受けているような、そんな予感がしていたのだ。その予感が間違っていることを確かめたい。私は思い切ってドアを開けた。
誰もいない。今の物音は何だったのかしら。
便器の中に沈む異様な物体。周りには黄色い液体が流れている。あれは込み上げてくる強烈な吐き気に、私はトイレを飛び出した。
逃げなくちゃ、この家から逃げなくちゃ。なんで開かないの？いや、なんでなの？まだもう開かない。どうして？鍵もかかってないのに。
そうだわ、バルコニーから逃げよう。確か秋代ちゃんの部屋からバルコニーへ行けたはずだわ。
あっ、なんだ、鎧だわ。
ホールに飾られた鎧武者。子供の頃この鎧が怖かった。今にも動き出して襲いかかってくるような気がして。
今鎧が、
気のせいか鎧がかすかに動いたような。
あんなもの見たから動揺してるのね、きっと。
私はすっかり失った余裕を取り戻そうと、そっと鎧に触れた。 訳も分からず一つのドアを開け、その中に飛び込んだ。スーツケースから転げ落ちた、ダラダラと黄色い液体を流す物体。ギョロッと目をむき出し、私をじっと睨みつけた。間違いない。あの眼差しは、アキオちゃんのものだった。
やっぱりこのうちには凶悪犯が。
いや、違う。その時、一つの恐ろしい考えが、私を支配していた。私の中に眠るもう一人の人格、ショー。私の知らない間にあの恐ろしい事件を引き起こした人間、彼の仕業かもしれない。いや、彼は私なのだ。気づかない間に私がアキオちゃんを。
違うわ。そんなはずない。私は今ここに着いたばかりだもの。
もう鎧はいないみたいね。確かここは和室。やっぱり誰もいない。
これは
血だわ。アキオちゃんのものかしら。え？マサハルくんまで、こんな。
アキオちゃんもマサハルくんも殺された。あと、このうちにいるかもしれないのはおじさんとおばさん、そしてまだ幼い千夏ちゃん。私は、はっと千夏ちゃんの身を案じた。千夏ちゃんの小さな首に回される何者かの手。配下から聞こえる震えるおばさんの悲鳴。私は後先も考えず階段を駆け下りた。
おばさん、待ってて。あ、みこし様が。
慌てたはずみでポケットからみこし様がこぼれ落ちた。拾わなくてはショーが現れてしまう。そこには、恐怖に顔を引きつらせるおばさんと、そして千夏ちゃんが向かい合っていた。
よかった。千夏ちゃんが無事で、心配してたのよ。
ゆうちゃん、千夏に近づいちゃダメよ。
え？
私が千夏ちゃんの肩に触れようとした瞬間、千夏ちゃんの手にキラリと光るものを見つけた。
千夏ちゃん…やめて、千夏ちゃん。おばさん、逃げて。
千夏が。
真っ白な方に緑の人。恐ろしい形相をした千夏ちゃんが私に襲いかかってくる。込み上げる恐怖の中で私は感じた。これは千夏ちゃんじゃない。千夏ちゃんは誰かに操られている。
どうして千夏ちゃん。 しょ。来ちゃダメ。ちなつちゃんは悪くない。ちなつちゃん、私の…
この時を待ってたぜ、ユウ。
ちなつ、
ババア、そいつは化け物だ、近づくな。
でも、ちなつは…
次に会った時は容赦はしない。これはユウの御輿様か。ユウ、これから起こる出来事をよく焼き付けておくんだな。そして痛感するがいい。俺はお前なしでは存在しない。そしてお前も俺なしでは生きていけないってこと。
ショウ。鈍いずつ、ショウが現れたのだ。あれからどうなったのだろう。おばさんは、ちなつちゃんは。そうだ、ちなつちゃんはまさかショウの手に。ちなつちゃん、鍵がかかってる。あ、これは。スカートのポケットに銀色の鍵が入っていた。ドアノブに差し込むとぴったりとはまる。ショウが鍵をかけたのだ。確かめなくちゃ。誰もいない。窓は開け放たれ、強い風が吹き抜けていく。何気なくサイドテーブルに目を向けると、その上に今にも風に吹き飛ばされそうな白い便箋が無造作に広げてあった。おじさんに宛てた手紙みたいね。差出人は移動しまったかし。お父さんだわ。見慣れた父の血を飲む。異常な事態が起こっているにもかかわらず、私は泣き出したくなるような安堵感を覚えた。優しく穏やかな父。男手一つで私を育て上げてくれた父。その温かな人柄が字のちょっとした癖から伝わってくるようだ。16年前の消印ね。この手紙とは…
この手紙とは別に送ったあれが西道家の像だ。結局ただの像だったわけだ。西道家の秘宝とは関係ないだろう。この分じゃ呪いとやらもただの噂だ。安心してくれ。
西道家の像、呪い。
西道、聞いたことのない名前だ。そして呪い。私はその使い慣れない言葉を頭の中で繰り返していた。呪いの力。ふと突然動き出した鎧のことを思った。呪い、そう、非現実的なそんな言葉を使えばこの惨劇も説明がつくかもしれない。
おじさんに聞けば全てがわかるかもしれない。
明夫ちゃん、マザール君、二人の人間がこの家の中で死んだ。そして千夏ちゃんのあの異常な様子、この家の中でまだ調べていないところ、それはおじさんの地下書斎。私は迷わず地下への階段を降りていった。
真っ暗だわ。
あっ、暗闇の中に横たわる人影。誰だか確認するまでもないおじさんだ。
おじさん。
ゆうちゃんか。
おじさんまで。この家で何が起こったって言うんですか。
千夏だ。千夏があの像を持ち出してから。
あの像？それってお父さんの手紙に書いてあった像のことですか。
斎藤家の呪いだ。すべてが斎藤家の呪いなんだ。君が得体の知れない人格に取り憑かれているのも。
え、なぜそのこと。
燃やすんだ、あの像。
おじさん、教えてください。おじさん、ショーは何者なんですか。それがその像とどう関係が。
あ、
おじさん、よかった。気を失っているだけだわ。やっとつかみかけた真相の人。油汗をびっしりとかき、横たわるおじさんの傍らには怪しく光る金色の像が置かれていた。
これがおじさんの言ってた呪いの像。
しなつちゃん、隠れ。考えて暇はないわ。私は慌てて金色の像を取り上げた。そして机の上にあったライターを。
急がなきゃ。早くこの像を燃やさなきゃ。
灯油をかければあとは。
灯油。
私は暖炉の横にある灯油に手をかけ、金色の像に振りかけた。とその瞬間。
言っておいたはずだ。次はないと。巫女様が落ちなければこの体が危ないところだった。ユウ、お前は俺を邪魔者扱いしている。が、同級生たちを刺したのも全てお前のためだったのさ。ずっと考えていただろう。お前は奴らを嫌っていた。口先だけだ。腹の中じゃ何を考えてるかわからねえ薄汚い奴ら。現実から目を背けるね、犬。綺麗事だけじゃ済まされねえ。お前は俺を必要としている。俺はお前を守ってやる。
ちなつちゃんは。私の隣に倒れる幼い千夏ちゃんの小さな、あまりにも小さな体。それで全てを知ることができた。ショーは私を助けてくれたのだ。だけど
千夏ちゃん、ごめんね千夏ちゃん。